トララボ FM68 回です。パーソナリティはトランラボエンジニアの奥谷と
磯江です。
この前新ウルトラマン見てきたんですよ、
うん、
その上でこの映画感想を自分の中でこう反芻するっていうより、まあ、より感想をシェアしていくって方がもっと面白い映画だなと思ったんですよね、
うん、
ということで今回は新ウルトラマンの感想を語ろうというテーマで話していきたいなと思います。奥谷は公開日に見に行ってきたんですが、こうミッドナイトショーで、まあ、開始24時頃の回にもかかわらず、まあ、比較的人もいて注目度が高かったんだなっていうのを再認識しました。磯江さん見に行った時どうでした？
はい、そうですね、自分は公開日翌日の土曜に、まあ、ウルトラマンガチ勢の友達と何人かで一緒に行きました。まあ、場所柄っていうのもあると思うんですけど、まあ、人の入りはそこそこかなっていう感じでしたね。
なるほど。比較的こう自分もガチ勢の自覚みたいなのがあるので、まあ、フラットなところの感想を聞いてみたいってところもあるんですけど、内容のところってどうでした？
そうですね、まあ、ある程度ここからはネタバレもあるかなとは思うんですけど、まあ、まず初めに自分はウルトラマン自体にはあまり詳しくはないです、まあ、なんですけども知識ゼロっていうわけではなく、まあ、初代ウルトラマンのストーリーの触りを知ってるくらいかなっていう感じです、まあ、代わりになんか歴史的経緯とかは知らないみたいな感じですね。で、まあ、その上で、まあ、感想をいくつかにまとめて話すってすると、そうですね、CG を使いながら特撮っぽい絵っていうのを表現してるっていうのが面白かったなと思ってます、でもう一個が、ウルトラマンの代表的なエピソードを結構網羅してると思ってるんですけど、まあ、それを一本の映画としてまとまってるっていうのがすごいなと純粋に思いました、はい。まあ、あとは最後、まあ、ゼットン戦があるんですけど、ゼットンが 3D プリンターで出力できそうだなって思いながら見てました。
そうですね、あのだんだん組み上がっていく感じとか。そうですよね、
そうですね、まあ、あのパーツが出てくるところがなんか 3D プリンターだなと思いながら見てました、
なるほど。こう最初にあった CG のところだと、こうガボラが動いてるってところがすごい興奮したなっていうのを私もあって、すごいわかるなと思うんですよね。と核廃棄物貯蔵施設を守るっていう時に戦ってた怪獣のとこですね。でやっぱ CG を使ってるってところで、おそらくこう人が入るスーツだと、まあ、再現不可能、まあ、やるのが難しそうな襟とかヒレのこうドリル状の回転とかっていうのは、まあ、怪獣の全身 CG で表現するメリットっていうのはすごい生かされてるんだろうなって感じがしましたね、テレビシリーズ、まあ、放送時がまだ大体56年前なんですけど、まあ、その時だとできないような表現がされてて、まあ、単純にかっこよかったっていうのを感じましたね。
そうですね、まあ、出てくる怪獣もそうなんですけど、ウルトラマン自体も、すごく CG っぽいなって思ったんですね最初、まあ、ポスターとかはあまりそんなに違和感なかったんですけど、動き始めると CG っぽいなって思うんですけど、まあ、でもその CG っぽいっていう感覚は、まあ、シンゴジラとかではあまり感じなかった感覚だったんで、なんかどういうことなのかなと、まあ、見ながら考えてて、まあその、まあ、新ウルトラマンも、まあ、CG っぽさをこうシンゴジラみたいになくそうと思えばいくらでもできたと思ったので、あえて CG っぽく見せてるってことは、まあ、当時、まあ、昔のウルトラマンのスーツを着て戦ってるっていう感じを、まあ、新ウルトラマンでは CG っぽさであえて出してるのかなってなんか勝手に感じてました、
こう地球のものじゃないよっていう感じですよね。
そうですね、
こう CG のところで言うと、まあ一番最終盤のところの Z なんていうのは、さっき 3D プリンターで出てきそうな感じとも言いつつ、まあしっかり CG なんだなっていうのは分かる表現ではあったんですけど、まあ作中の表現もあって、まあ大気圏外で、まあ、ゆっくり組み上げられていくってい う, こうカウントダウン感というか、まあ、そういうのはなんかすごい絶望感のある表現ですごく良かったなっていうのを感じますね、こう自分としては比較的見ている方なので、例えばあの 冒頭の、渦巻きながらこうタイトル出るところみたいなところから、あ、自分はウルトラマンを見に来たみたいなのをすごい感じていて、
うん、
すごい良かったんですよね。こうところどころのところではこう元ネタを感じるみたいなシーンが結構多くて、まあ、制作者の中で、まあ、有名な人がこうウルトラマンが好きですってまあ表明してる人たちがいるんですけど、まあ、それ以外にまあ関わった人たちがもう全体的にまあ好きな人たちがたくさんいて作ってる映画なんだなっていうのはひしひしと感じるみたいな感じでしたね。それこそあのさっきあったガボラのところとか、まあ、以前出てきた怪獣とよく似てるよねっていうくだりがあるんですけど、まあ、あれはテレビシリーズの時に別の怪獣のスーツ改造してガボラを作ったみたいな経緯とかがあるので、ああなるほどそこに触れるんだなみたいなところとかっていうのは面白かったですね。
うん、
あとこう他で良かったところとしては、まあ、公開後のツイッターを眺めてるともうすぐ分かるんですけど、まあ、メフィラス星人大人気になったなっていうのがやっぱりありましたね。うん、こう人間体を山本浩二さんがされてるのを見たときにこれはハマる役なんだろうなっていうのが劇場で確信に変わる瞬間っていうのがやっぱりあってすごい良かったですね。こう好きな言葉だ嫌いな言葉だのくだりはもう今年の流行語大賞に入るんだろうと今私は確信してますね。
そうですね、あそこの演技はすごく見ていて面白かった、かなり楽しめましたね。いいですね。
こうやっぱ名刺を渡してくるし、なんだろうな、こう慣用句を使ってくるみたいなところは何なんですかね。味わいを感じるというか、なんとも言い難い魅力になったんですよね、あれが。今回は、シン・ウルトラマンの感想を、ちょっと喋ってきました。まあ、今年邦画、まあ、話題作いくつかある中の一本、シン・ウルトラマン、ウルトラシリーズの知識に関わらずこう面白く見られる映画だと思うのでおすすめです。
はい、そうですね、とてもこのポッドキャストの中だけでは語られない、語りきれないくらいの感想の量があると思うんですけど、この映画はすごくおすすめなんですけど、まあ、正直なんか面白いかって聞かれると困るかなと個人的に思ってます。素直に感じていることを話すと、まあ、特撮っていうジャンルの中での表現方法として面白いなと思っていますっていうのと、まあ、ウルトラマン好きな人が好きなように、映像を作ってるってことが、まあ、絵の作り方とかからすごく伝わってきます。自分ではない他の人が好きなものを好きなように作ったもの映像を見せてもらってるんですけれども、まあ、それが全然嫌な感じがしないので、ウルトラマン自体は知らない人も一度見て損はない作品かなと思っています。